知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は建築指導課の大沢さんにブロック塀などの撤去費用補助4月1日から受付開始についてお話を伺います。大沢さん、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょうど昨年もこの時期にこちらに関してお話しいただきました。令和3年度の申請状況はどのような感じだったでしょうか。
今年度は64名の方が補助制度を活用されました。
64名の方が補助制度を活用されたということで、ではちょっと詳しく聞いていきたいと思います。撤去が必要なブロック塀とはどのようなものか教えてください。
はい、塀が傾いていたりひび割れが発生している場合はブロックの落下や転倒の恐れがありますので、ブロック塀の撤去や補修を検討していただきたいです。また傾きやひび割れがなくても控え壁がないなど構造基準に適合していない場合がありますので、安全性を確認していただき同じように撤去や補修を検討していただきたいです。詳しくはブロック塀の点検のチェックポイントを示した点検表が一宮市のウェブサイトに掲載されていますので参考にしてください。
はい、ブロック塀の点検のチェックポイントということで一宮市のウェブサイト、ちょっと私も拝見してみました。実家のブロック塀どうなってるのかなということでちょっとチェックしてみましたけれども、
はい、
やはりこれを皆さんも参考にしていただきたいですね。
そうですね、
はい、で補助の方なんですが、撤去費用補助の対象となるブロック塀、こちらについて詳しく教えてください。
はい、一宮市の撤去費用補助の対象となるのはコンクリートブロック、レンガ、石などを積んで作られた塀と万代塀とか万年塀などと呼ばれているコンクリートの板をコンクリートの柱にはめ込んで作られた塀です。ただし道路に面している塀であること、道路からの高さが1メートル以上であること、先ほどお話ししたように傾きやひび割れがあったり構造基準を満たしていないものであること、すなわち地震などで倒壊しやすく通行人に被害を与えてしまう危険性の高いものといった条件があります。
やはり傾きやひび割れってもうすでに危険だよっていう察知していそうなものはダメってことですよね。
そうですね、
はい、そしてやっぱりね、地震もありますのでこちらもね気をつけていただきたいと思いますけれども、
はい、
やはり気になるのは補助金の交付額なんですが、こちらについて教えてください。
はい、撤去するブロック塀の長さ1メートルあたり1万円をかけた金額とブロック塀の撤去工事費用とを比較して少ない金額の方の半分が補助金額となりますが、条件がありまして10万円が補助限度額です。
上限があり10万円が補助限度額とのことです。では補助金の申請から交付までの流れについて教えてください。
はい、事前相談で条件が整っているか確認させていただいた後に補助金交付申請書を提出していただきます。申請内容に問題がないことが確認できましたら補助金交付決定通知書を交付します。その通知書がお手元に届いた後に工事の契約と撤去工事をしていただきます。工事が完了しましたら報告書を提出していただきます。計画通りに撤去工事がされたかを審査し不備がないことが確認でき次第補助金の交付手続きに入ります。
はい、補助金の交付手続きということでこちらね交付からね流れを教えていただきましたけれども、やはり 必要な書類、そして準備しておいた方がいい書類などあるかと思いますけれども、こちらについて詳しく教えてください。
はい、撤去場所の案内図や配置図や立面図等の撤去工事の内容を表した図書、撤去工事費の見積り書の写し、撤去するブロック塀等の写真などがあります。その他にもいくつかありますので、詳しくは建築指導課や一宮市のウェブサイトでご確認ください。
配置図やそして立面図等の撤去工事の内容を表した図書、そして見積書や、やはり写真なども必要ということですので、詳しいことは一宮市のウェブサイトでご確認ください。大沢さん、工事して補助金が申請通らなかったよってこともあるんじゃないかと思うんですが、申請について注意点などありましたらお願いします。
はい、補助を受けられる場合は工事の契約や着手の前に補助申請をしていただく必要があります。また補助金の申請をしたけど通らなかったということを防ぐために、補助申請の前には補助対象の経過を判断するための事前相談が必要となってきますので、補助金を検討されている方はまずは建築指導課へご相談ください。
はい、先ほどのね、書類の申請もそうですが、やっぱりわからないことあるかもしれませんので、事前申請を行うってことは必要かもしれませんね。やっぱり相談するって必要ですね。
そうですね。
申請期間などはありますか？
はい、受付の締め切りは令和4年12月15日です。なお、それ以前であっても補助金が上限に達し次第終了となりますが、すぐに補助金がなくなってしまうということはありませんので、慌てなくても大丈夫です。
受付の締め切りは令和4年12月15日ということで、ちょっとお時間ありますね。そして上限に達成してもなくなってしまうことはないので、慌てないでくださいとのことです。それでは最後に大沢さんから一言メッセージをお願いします。
はい、ブロック塀等を所有している方はまずはお気軽にご相談ください。撤去を検討される場合には、ぜひこのブロック塀等撤去費補助金をご活用していただければと思います。補助金制度については一宮市ウェブサイトの ID 番号10263007でもご案内しておりますので、ぜひご覧ください。
はい、ブロック塀などの撤去費用補助についてお話しいただきました。ぜひ気になる方はね、まずはご相談ください。大沢さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回建築指導課の大沢さんにお話しいただいたブロック塀などの撤去費用補助4月1日から受付開始については、広報一宮4月号13ページに紹介しています。お問い合わせ先は建築指導課、電話番号 0586-28-8644 0586-28-8644 です。
iWave。
ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは市民意見提出制度計画を策定のご案内です。市民の皆さんから意見を募集し、寄せられた意見を参考にして最終案を決定するとともに、寄せられた意見への市の考え方を公表しました。3月に建築物耐震改修促進計画改定版を策定。計画的に建築物の耐震化を促進するための計画です。草案への意見を募集したところ、3件の意見がありました。計画などは市ウェブサイト、市役所本庁舎1階、備災木曽川庁舎1階の市資料コーナーで閲覧できます。お問い合わせ先は住宅政策課、電話番号 0586-85-7010 0586-85-7010 です。続いては国際芸術祭愛知2022愛知 NOW プロジェクトワークショップ参加者を募集のご案内です。 国際芸術祭愛知2022一宮会場での展示作品となる縄を NOW ワークショップとレクチャーを行います。日時と会場です。4月23日土曜日は三岸節子記念美術館、5月15日日曜日は博物館、いずれも午後1時30分から3時30分。講師は愛知2022参加アーティスト真田武彦さんほか、定員は各30人先着です。お申し込みは3月25日金曜日から、住所、氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、会場を記入し、愛知ナウプロジェクト参加申し込みと明記の上、ファックス、電子メールでお願いします。住所は市町村までお記入ください。ファックスの場合はファックス番号 052-971-6115、 電子メールの場合は nau@aichitri.enale.jp です。お問い合わせ先は博物館管理課、電話番号 0586-85-7435、 0586-85-7435 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
iWave。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐阜根町3丁目2一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日祝日年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は 0586-71-2766、 0586-71-2766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは、最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は 0586-72-1133、 0586-72-1133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に自主防災リーダー研修会のご案内です。自主防災会の役割、資機材組み立て訓練、風水害タイムラインの作成ほか行います。対象は市内在住、在勤、在学で防災に関心のある方。自主防災リーダー研修会は2回とも参加できる方です。日時は5月28日土曜日午前9時30分から午後4時と、6月4日土曜日午前9時30分から午後4時30分。定員は30人程度、抽選です。会場は微細障害学習センター講堂。お申し込みは5月6日金曜日までに電話または電子申請でお願いします。お問い合わせ先は危機管理課、電話番号 0586-28-8959、 0586-28-8959 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave のアイスタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。